主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さをいかに幸いなことか。身元に身を寄せる人は。賛美いたしましょう。賛美歌21首の122番をもって主を賛美いたします。差し障りのある方は座ったままです。差し支えない方はお立ちください。そのままで実会を共に唱和いたします。実会の文面は前の座席のポケットのシートをご覧ください。実会、
我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者も神とすべからず、汝己のために何の偶像も刻むべからず、汝の神主の名を乱れに口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を見やまえ、汝殺すなかれ、汝、解任する中で、汝、盗む中で、 汝その隣に対して偽りの証を立つなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。
お座りください。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、主の皆を賛美いたします。永遠の古から永遠に続く未来の時の中で、今切り取ったこの瞬間に主を礼拝する時を許されたことを感謝いたします。古の伝道者は伝えます。神のなされることは皆その時にかなって美しい。主に招かれている幸いであることの裏腹に、いかに自分がキリスト者といえども世の人と同じように暮らし、キリストのかぐわしい香りを漂わせるものではなかったことを御前に許しを請うものです。そればかりではなく、苦しむ人、痛みを持つ人に寄り添うこともせず、日曜日は主のものですと告白しながら、もう次の日には自らの富を得ようと血眼になり、主を忘れ、あるいは主から遠く離れようと願い、あの人はどうだったとか、この人はどうであるとか、いつの間にか世に迎合してしまっておりました。この世に役に立つ人、多くのことができる人、能力のある人、富をたくさん得ることのできる人に価値を見出そうとしております。そのようなところに神様は本当にそれでいいのかと問いかけてくださいます。人の役に立たないように見えても、そのような色眼鏡で決めつけてしまわないように、どうか主からの力をお与えください。世は神の愛と憐れみを必要としております。どうか今この時代に松原望む牧師を通して主の思いを私たちに伝え、この街道を聖霊で満たし、この一週間を乗り切る励ましをお与えください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美いたしましょう。賛美歌531番、531番をもって主を賛美いたします。 ください。聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所は民数記14章の26節から35節、新約聖書のヘブライ人への手紙12章5節の後半から11節でございます。旧約聖書の236ページ、民数記14章の26節から35節。主はモーセとアロンに仰せになった。この悪い共同体はいつまで私に対して不平を言うのか。私はイスラエルの人々が私に対して言う不平を十分聞いた。彼らに言うがよい。主は言われる。私は生きている。私はお前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対して必ず行う。お前たちは死体となってこの荒れ野に倒れるであろう。私に対して不平を言った者、つまり戸籍に登録をされた20歳以上の者は誰一人私が手を挙げて誓いあなたたちを住まわせるといった土地に入ることはできない。ただしエフネの子のカレブとヌンの子ヨシュアは別だ。お前たちは子供たちが奪われると言ったが、私は彼らを導き入れ、彼らはお前たちの拒んだ土地を知るようになる。しかしお前たちは死体となってこの荒れ野で倒れる。お前たちの子供は荒れ野で40年の間羊飼いとなり、お前たちの最後の一人が荒れ野で死体となるまでお前たちの背信の罪を負う。あの土地を偵察した40日という日数に応じて一日を一年とする40年間、お前たちの罪を背負わねばならない。お前たちは私に抵抗するとどうなるかを知るであろう。主である私は断言する。私に逆らって集まったこの悪い共同体全体に対して私はこのことを行う。彼らはこの荒れ野で死に絶える。もう一箇所はヘブライ人への手紙12章5節の後半から11節、新約聖書の147ページです。あ、417ページのヘブライ人への手紙12章5節の後半から11節まで。我が子よ、主の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆打ち打たれるからである。あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。もし誰もが受ける鍛錬を受けていないとすれば、それこそあなた方は諸子であって実の子ではありません。さらにまた私たちには鍛えてくれる肉の父があり、その父を尊敬していました。それならなおさら霊の父に服従して生きるのが当然ではないでしょうか。肉の父はしばらくの間自分の思うままに鍛えてくれましたが、霊の父は私たちの益となるようにご自分の神聖に預からせる目的で 私たちを鍛えられるのです。およそ鍛錬というものは、当座は喜ばしいものではなく悲しいものと思われるのですが、後になるとそれで鍛え上げられた人々に義という平和に満ちた実を結ばせるのです。私たちの信仰をご一緒に告白いたします。信仰告白の使徒信条の文面は座席前ポケットのシートをご覧ください。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により霊が宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、他所より来たりけ、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
今金沢元町教会では旧約聖書をもとにして礼拝の説教を行っております。今日は民数記を読んでいただきました。これは出エジプト記から始まるイスラエルの民がエジプトを脱出してからの物語の一部分であります。旧約聖書の中でエジプトを脱出したイスラエルの人々が目的地、今のパレスチナと呼ばれるところですけれども、そこに到着するのは予主記という書物の中で到着しております。ですからその間にあります出エジプト記、レビ記、民数記、申命記までは、これは荒れ物生活の中で語られ、また神の御言葉が伝えられたということになるわけであります。で、今日の聖書の箇所でイスラエルの民は荒れ野で40年間生活することになったといういきさつが記されておりました。もともと荒野で40年間生活をするというのは神様のご計画にはありませんでした。むしろ神はイスラエルの人々をシナイ山へ導いた後、そこで実戒を与え、神様との契約を結ばせ、神の民として正式に出発した後、そして約束の地、カナンの地、今のパレスチナへ入っていくというのがもともとの計画でした。エジプトを脱出して約2ヶ月近くになって、イスラエルの人々はシナイ山に着いたと言われております。聖書では一応3ヶ月目というふうになっておりますけれども、この3ヶ月目というのは丸3ヶ月というのではなくて、3ヶ月目ですから2ヶ月経ったくらいかなというのが普通よく考えられますけれども、ユダヤ人たちはそれとはまた別に7週間約50日間かけてエジプトからシナイ山へ着いたと、そういうふうによく説明しているようであります。ですからこのエジプトからシナイ山へ行くまでの日数というのは、一応聖書は3ヶ月目というふうに言ってますけれども、そこのところはちょっと私たちもはっきりわからない。当時の日数の数え方は今の私たちとちょっと違う。例えば私たちは信仰告白をするときに、イエス・キリストは十字架にかけられ3日目によみがえられたというふうに言います。 で、そうすると私たちはなんとなく3日間イエス・キリストが墓の中にあって、でその後イエス・キリストがよみがえったというイメージでこの言葉を聞きます。でしかし実際にイエス・キリストが十字架に関わられたのは金曜日でした。そして金曜日の夕方になると安息日が始まります。そうすると金曜日から土曜日に移るということになるわけです。まあ、当時のユダヤの一日一日の数え方ですけども、そして日曜日の朝にイエス・キリストが葬られた墓は空であった。それをイエス・キリストの、弟子というふうに見てよいでしょうか。女性たちが墓を訪ねてみるとすでに墓は空であった。そうすると金曜日、土曜日、日曜日、丸3日間ではなくて金曜日のもうすぐ終わろうとするその時から日曜日の朝早く、すでにイエス・キリストがよみがえっているわけですから、まあ2日間あるいはその前後ぐらいの日数でイエス・キリストがよみがえったというふうに考えることができるわけです。まあただ当時の日数の数え方で3日目によみがえられたという言い方が聖書にありますので、今の私たちもイエス・キリストは3日目によみがえられたという言い方をします。このように聖書の時代の日数の数え方、そして今の私たちの日数の数え方と少しずれが出てきますので、3ヶ月目というのが果たして丸3ヶ月というふうに考えていいのか、それとも2ヶ月とちょっとという意味なのか、まあ、そこのところがはっきりしない。でユダヤ人の7週間というのはかなりこれは信仰的な解釈によるものと考えられますので、まあ、そこのところはちょっとそのまま受け入れることはちょっと難しいかなというふうに思います。とにかく2ヶ月近くかけてエジプトからシナイ山へ行ったということです。彼らが出発したエジプトはその中のどの辺りなのかということもはっきりは分かっておりませんけれども、まあ大雑把に考えるとエジプトからシナイ山まで約200キロ、今の日本で言いますと、まあ、私たちに分かりやすく考えてみますと大阪から金沢までが大雑把に行って、まあ、大体200キロ、まあ、少しずれがあるとは思いますけれども、まあ、それくらいの距離を想像していただけたらよいかと思います。そしてシナイ山を出発して今日の場所カナンに入っていこうとする場所までだいたい250キロ、これも正確な距離数は分かりません、地名は出てきますけれどもかなり広い範囲を表す地名なので、まあ、どこなのかということによって、まあ、距離数も違ってきます。まあ、250キロというふうに考えるならば金沢から富士山までの距離、まあ、これもあくまでも地図上の距離ですので大雑把に考えて大阪から出発して金沢を泊まってそしてそこからまた富士山へと向かっていく、まあ、これがエジプトを脱出したイスラエルの人々がシナイ山へ立ち寄る、そしてカナンの地に入っていくという、まあ、そういう距離数ということが言えるかと思います。でこのシナイ山にいたのが約1年というふうに言われております。シナイ山の場面は出エジプト記の19章20章のところからシナイ山の場面に入ります。出エジプト記20章は十戒を受けた場所であり、そしてまたそこで神様と契約を結んだということが記されています。出エジプト記はそれに続いて臨在の幕屋、またその臨在の幕屋の中にあるいろいろのサイン、儀式に使う道具などの設計図をそこで渡し神の箱を作らせる、まあ、そういうことがいろいろありました。そしてレビ記に入ってきますと神様から与えられたいろいろの戒めが記されております。そして民数記に入りまして彼らはシナイ山を旅立ったという言葉が出てきて、まあ、そこのところで大体シナイ山にいたのが1年近くだということが推測できるということであります。シナイ山にいたというのはそこから新たに出発するための準備を整えていたということでしょう。臨在の幕屋を作る、そしてまた その中に置いておくいろいろのサインを作る、いろいろの戒めが与えられ、でそれに基づいて彼らが生活をし、そしてそういう準備が整ってカナンの地へ、パレスチナへと向かっていったというのが、まあ、民数記に記されていることです。まあ、ですからかなり年数をかけているということがわかります。まあ、聖書の記述によれば数十万の民が移動していくわけですから、まあ、相当日数がかかるということもよく理解できるのではないかと思います。とにかくそういう準備が整えられてシナイ山を出発したイスラエルの民はいよいよカナンの地へ入っていこうとします。まあ、カナンといっても北から南まで結構広い地域ですので、その南の方から入っていく、まあ、地中海と死海がありますけれども、死海の南端とそれから地中海をちょうど横の線で結ぶあたり、まあ、そこよりもう少し南の方になるかもしれませんけれども、そのあたりに彼らは宿営して、そこから偵察の12人を派遣するということが出てきます。そして偵察に出かけていった人々は40日間そのカナンの地でいろいろのことを調べ、作物とか果物とかそこに住む人々、その町々どういう様子なのかということを調べ、40日にわたって調べた後、モーセたちのところへ帰っていく。この時にはイスラエルは12の部族に一応分けられていたようであります。これは創世記に出てくるヤコブの息子たちが12人いたということにちなんでおり、そしてそのヤコブの息子たち12人がそれぞれ1部族ずつ形成していったということによっております。その12部族から1人ずつ偵察に行くものを選び出し、そして12人がこのカナンの地へ入って行きました。で40日の後彼らは帰ってきてそのカナンの地の報告をします。そしてその時に大きなブドウの木の枝を持ってきたというふうに言われております。まあ、それだけではなくていろいろな果物も持ってきたようであります。でそして偵察から帰ってきた人々は、ここは確かに神様が約束された豊かな土地です、間違いありません、まあ、こういうふうに報告をします。しかし彼らは同時に、ただそこに住む人々は非常に体が大きくて我々よりも強そうだった、そこに立っている町は城壁に囲まれており、どの町を攻撃するのも我々ではもうほとんど不可能です、まあ、こういうふうに報告をしたわけです。でその12人のうち2人、エフネの子カレブとヌンの子ヨシアのこの2人だけは、それでもここは神様が約束した場所なので間違いないのだから、ここへ入っていきましょうというふうに進めます。でしかし残りの10人は、いやいやあそこは相当危険だと、我々が入っていったら必ず殺されるに違いないというふうに言います。この12人の偵察の言葉を聞いたイスラエルの人々は非常に大きな動揺に襲われます。そしてモーセに降ってかかるわけです。なぜ我々をここへ連れてきたのか、我々をここで殺すためにエジプトから脱出させたのかと言ってモーセに迫るわけであります。モーセとアロンはただ彼らにひれ伏すばかりでありました。その時ヨシアは声を大にして、ここは神様が約束してくれた場所であることは間違いないのだから、神を信頼してここへ入っていきましょう、こういうふうに。しかしイスラエルの人々はそのように主張するヌンの子ヨシアとエフネの子カレブを逆に石で撃ち殺そうとしました。でその様子を見ていた神様は声をかけます。この民はいつまで私を侮るのか、いつまで私を信頼しないで私に逆らい続けるのか。そして神はモーセに言います。もうこの民は私は捨てようと思う、その代わりお前の子孫をこれらの民の代わりに約束の地に入らせ、神の民としての使命を果たさせる、 まあ、こういうふうに言われるわけであります。しかしモーセはここでも神に取りなしをします。今までもモーセは何度もイスラエルの民のために取りなしをしてきました。この時もモーセは必死になって神様に取りなしをし、なんとか彼らを見捨てないでください。もし今ここで彼らを見捨てたならば、おそらく他国の人々はこういうふうに言うに違いない。あのイスラエルの民の神は彼らを導くことができなかったので、荒れ野で殺させたのだ。神様、そんなことを彼らに言わせてよいのでしょうか。あなたの名が汚されないためにどうかここは怒りを鎮めて彼らを導いてください、彼らを許してください。まあ、こういうふうに必死に懇願するわけです。神はこのモーセの言葉を聞いて彼らを滅ぼすといったその言葉を翻して、そしてもう一度彼らを神の民として導こう、しかし今は荒れ野に戻りなさい、こういうふうに言うわけであります。この神とモーセとのやり取りを聞いていたイスラエルの民のある人々は、我々は間違っていた、やっぱり神様が言われる通りここからカナンの地に入っていこうという人々が現れたわけです。それを聞いたモーセは彼らを一生懸命とどめます。今神はここから離れて荒れ野へ戻れと言った。神の御言葉にまたあなた方は背くのか。しかしカナンの地に入ろうと主張した人々はそれでひるむことなく、自分たちで徒党を組んでカナンの地に入っていきました。モーセが警告した通り、カナンの地に強行して入っていった人々はそのカナンの人々によって任されて倒れてしまったという出来事がそこに起こったというふうに言われております。で、神はモーセを通してイスラエルの民に、あなた方は荒れ野に戻りなさい、そこで40年間生活しなさいというふうにお命じになります。偵察の人々が40日間カナンを偵察した、その日数に合わせて40年間という時を定めたというふうに聖書に記されております。この40という数字は年数で表すならば長い期間、まあ、日数で表しても大体長い期間を表します。例えばノアの時に雨が降り続いた、でその時も40日40夜雨が降り続いたという言い方をしています。新約聖書であれば主イエスキリストが伝道開始される頃に荒れ野に行きました。40日間荒れ野にいたというふうに言われております。聖書の中で40日とか40年間という時には 1,2,3,4 と数えての40という日数あるいは年数とは限りません。まあ、そういう場合もあるのかもしれませんけれども、大雑把に大体長い年月、長い日数という意味でこの40という数字が使われるわけです。そしてもう一つ、この40という数字、特に40年といった場合、これは1世代を表す年数でもありました。ですからイスラエルの人々に荒野で40年間生活をしなさいといった時には、彼らはこの荒れ野において滅んでいく。しかし彼らの子供たちが私が約束した土地に入っていくというふうに言われるわけであります。で、これは偵察に行った人々がここは恐ろしい場所であって我々が入っていくと我々は殺されてしまう、我々の子供たちをここで殺すために連れてきたのかというふうに言った、そのイスラエルの人々の言葉を神様は用いて、あなた方は自分たちの子供がここで死ぬというふうに言ったけれども、逆に彼あなた方の息子たちは約束の地に入って、あなた方はこの荒れ野において耐えてしまう、まあ、こういうふうに言われたわけです。この40年の生活の中でイスラエルの人々が世代交代をするということであります。これは自然な状況における世代交代ということではありません。その世代交代には神様の御言葉をどう受け止めていくのか、 それに聞き従うのか、それとも背くのか、まあ、そういうことの中で彼らは結局は何度も何度も神様に逆らい、そして荒れ野の生活の中でその寿命を終えていくわけであります。しかしその間、その荒れ野で生まれた子供たちが成長し、やがて約束の地に入っていく、まあ、これがその後出てくる事柄であります。神様が言われた40年間の意味はただ世代交代というだけではありませんでした。この40年の間、神を信頼するための訓練を受けなければならないということでした。これまでもエジプトを脱出してからイスラエルの人々は敵から襲われた時には神が彼らを守り、そして食べ物がなくなり水がなくなると神は食べ物を与え水を与えました。敵から守り、また彼らを養う、そういうことを繰り返してきたわけであります。さっきも言いましたように、エジプトからシナイ山へ行くまで、まあ、2ヶ月弱だとして、そしてそのシナイ山に約1年間いた。そうするとその間ずっと敵から守られ、そして食べ物を与えられ、水を与えられて生活をしていた。こうまでして神様は彼らを守り導いてこられた。それにもかかわらず新たな試練が起こると、イスラエルの人々は先に神様から守られ養われたことが全くなかったかのように忘れ果て、そして我々をここで殺すつもりなのかと言ってモーセに不平を言うわけであります。それは単にモーセに不平を言うというだけではなくて、モーセを用いている神様に対する不平でもありました。神はイスラエルの人々を見て、ここまでしてなお私を信頼することができないのか、まあ、こういうふうに嘆いているわけであります。そこで彼らを約束の地に入れるのであれば、彼らは今まで以上に神を信頼するための訓練を受けなければならない。それが40年の荒れ野の生活ということであります。まあ、40年で良かったかどうかというのは微妙なところでありますけれども、しかし今までよりもはるかに長い期間荒れ野で生活をさせることによって神を信頼することを学ばせる、あるいはその信頼を身につけさせるということが、その40年間の荒野の生活の目的であったわけであります。なぜ荒れ野なのか、それは自分たちで食料を得ることはできない、自分たちで水を得ることはできない、敵が襲ってきた時には誰も守ってくれない、そういう状況の中でただ神様にだけ守られ、そして神様によってのみ養われている、そのことを繰り返し繰り返し経験するための荒れ野であったわけであります。まあ、私たちも想像すればすぐ分かるのではないかと思いますけども、私たちが自分を訓練しようと思った時には楽をして訓練できるってことはまずありえません。スポーツ選手であればそれはその競技に出るために相当の苦しい思いをしながら体を鍛えていきます。食べてはね、食べてはねしながら体が鍛えられるということはおよそはありえません。競技においてちゃんとした競技をすることができるようにと毎日毎日体を鍛えていきます。それと同じように私たちは神を信頼する訓練を受けるときに厳しい状況の中で訓練を受けなければならない、神はそういうふうに私たちにおっしゃっているわけであります。豊かな土地、そして自分で自分の身を守れる土地、そういうところで果たして神を信頼することができるようになるだろうか、自分たちで働いて食べ物を得、そして自分たちで働いて豊かになっている、そうするとそこでは神様に守られて、あるいは神様に養われて私は今日生きているという神様への信頼が果たして生まれてくるかどうかということであります。だからこそ神は荒れ野という場所をお選びになった。何もない、食べ物も水もない、そしていつ敵が襲ってくるかわからない、 そういう状況の中でただ神に守られたという経験、神に養われたという経験を何度も何度も積み重ねさせることによって、彼らは神を信頼していくようになるということであります。でその時もう一つ大切なことは、これは以前に私たちはこの礼拝の中で見たことですけれども、彼らが一つの場所に定着をする時には、その彼らがそれぞれ自分たちのテントを建てますけれども、その彼らの真ん中に臨在の幕屋という建物が建てられました。これは組み立て式の神殿です。そして神がそこにおられるということを、昼は雲の柱が立ち、夜は火の柱が立ったというふうに言われていました。彼らが移動するときには、彼らの先頭に雲の柱が、そして火の柱が立った。で、そのようにして神はいつもイスラエルの人々と共にいるということを確認させつつ、40年間生活させたということであります。ただ神様の奇跡によってというだけではなくて、神様がまさに私たちと共にいてくださるということを確認しながら生活をする、そこに私たちが神を信頼する訓練があるということであります。この訓練ということについては、先ほどヘブライ人への手紙を読んでいただきました。私もこの聖句は何度も何度も読んだ記憶があります。まあ、それこそ東京神学大学を卒業して、最初の任地が秋田県の横手教会でしたけども、その横手教会に行った時に毎日このヘブライ書12章を読んでおりました。で、今は訓練の時、今は訓練の時、まあ、そういうふうに自分に言い聞かせながら、この言葉を読んでおりました。まあ、牧師の仕事っていうのは、まあ見ていた時とそれから実際に牧師の仕事を始めてみると全然違うで、そうするともう本当に自分は牧師としてやっていけるんだろうか、自信もなくなりますし、他の素晴らしい牧師たちの働きを見ると、ああ私にはとてもあんなふうにはなれないと、もう絶望に陥ることもあります。で、そういう時に、いや今こそ神様が私を訓練してくださるんだということで、まあ、ずっと読み続けていたのが先ほど読んでいただいたヘブライ書の12章でありました。このヘブライ書12章は、神様が私たちに試練訓練を与える、それは神があなた方を愛しているからだ、あなた方を自分の本当の子供のように扱っておられるからだと、そういうふうに言うわけであります。スポーツ選手が立派な競技をするために自分自身を鍛えるように、私たちもまた神様を信頼するための訓練を受ける、何もしないでそういう神様を信頼していくことができるほど私たちは立派な人間ではありません。私たちはやはり弱い人間であります。苦しい道と楽な道があれば楽な道を選びたい、狭い門と広い門があれば狭い門はわざわざ通って行きたくはない、広い門を通っていきたい、広い道を通っていきたい、そういうふうに思うのが私たちであります。しかしそういう私たちであるからこそ、神は私たちに訓練が必要だと言って必要な訓練を与えます。今日は読んでいただきませんでしたけれども、使徒パウロのコリントの信徒への手紙の中にこういう言葉があります。コリントの信徒への手紙1、10章ですけれども、まあ、そこには今日の民数記にあったようなことの説明が少しなされています。そしてこういう言葉が続いてきます。これらのことは今新しい契約に生きるあなた方のために記されているものだというふうに説明をし、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。 試練というものは決して楽なものではありません。むしろ辛くて苦しくて悲しい、もうどうにもならないという時があります。しかし神は私たちを決して見捨てることはありません。それに耐える力を与えてくださり、どうしても耐えることができない時には私たちのために逃れる道も備えてください。それが神様が私たちに与えてくださる試練、訓練ということであります。私たちは自分の人生というものを、この旧約聖書に記されているエジプトを脱出し、そしてやがてカナンの地に入っていくイスラエルの人々の姿に見ることができます。旧約聖書のイスラエルの人々はエジプトで奴隷になっていましたけれども、その奴隷であったエジプトの地から神様によって導き出され、そして足の海を渡り、そしてシナイ山へ行き、神の戒めを受ける。そこで神の契約を受ける。そしてアラノの40年間を過ごし、ついに彼らは約束の地へ入っていくわけであります。それと同じように私たちも罪の奴隷の状態にありました。罪の虜にありました。私たちは自分の力ではこの罪の力に打ち勝つことはできませんでした。しかし神から使わされたイエス・キリストが私たちを虜にしているこの罪の力に打ち勝って、私たちをその罪の奴隷の状態から救い出してくださったわけであります。そして私たちに洗礼を与え、そして信仰の道を歩ませてくださっています。私たちの人生というこの時もまたイスラエルの人々が経験している荒れ野の生活と同じであります。私たちの人生にも確かに苦しい、悲しい、辛い時があります。しかしそれは神が私たちをより一層神を信頼するために訓練として与えてくださっている時であります。どういう時にあっても私はあなたを見捨てないという神様の言葉を聞きつつ、この人生という時を過ごしていくわけであります。荒れ野で生活をしていたイスラエルの人々は目的を見ないで生活していたわけではありませんでした。直接目的地を見ることはありませんでしたけれども、神が約束してくださった乳と蜜の流れる地、カナンへの道を彼らは神を通して、モーセを通して見ていたわけであります。やがて彼らはそこへ入っていきました。私たちもイエス・キリストの背を見ながら、イエス・キリストに導かれながら神の御国へと入っていきます。私たちの人生は目的のない、先が見えない、そういう暗闇の中をさまよっているようで、しかし実際には神がいつも私たちと共にあって、私たちを約束の御国へと導いてくださっているのであります。私たちはイエス・キリストを通して、また教会の礼拝を通して、私たちのために用意されている神の御国、神の都をしっかり 見据えつつ、私たちに与えられているそれぞれの人生を歩んでいくわけであります。私たちの人生はそのようにして神から与えられた、約束されている人生であります。この人生をそれぞれ感謝しつつ味わい、そして共に歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより8月の第2の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に旧約聖書のイスラエルの民が繰り返し繰り返しあなたを裏切り背き、そしてあなたに逆らい続けた姿を見ていきました。しかしそれはまた同時に私たち自身の姿でもあります。私たちも自分の都合の良い時には自分の都合の良いことを考え、そしてあなたを侮り、そして時には神などいるものかと言ってあなたを罵ることさえあります。しかしあなたはそのような私たちを悔い改めへと導いてくださり、そしてもう一度あなたの身元へと立ち返らせてくださっています。どうぞ私たちの心をあなたがしっかりと支えてくださり、そしてあなたが私たちといつも共にいてくださることを確認しつつ、 それぞれ与えられた人生を歩むことができますように。私たちに与えられている人生には悲しみや苦しみもあります。しかしその全てはあなたが私たちを愛するがゆえに私たちを大きく成長させようとし、そしてまたより一層あなたを信頼することができる人間へと成長させるために与えてくださっている愛に満ちた訓練です。そのことを深く悟らせてくださいますようお願いいたします。また私たちの人生の中で与えられているものは悲しみや苦しみばかりではなく、あなたが私たちに喜びやまた豊かさを与えてくださっています。その一つ一つあなたが私たちに与えてくださっている恵みであることを深く悟らせてください。あなたから与えられている恵みをあたかも自分の手の技、私の知恵というふうに思い上がることのないように、あなたの恵みによって今生かされているその幸いを深く悟らせ歩ませてください。どうかここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにあり、今日から始まります一週間の歩みの中でさらなる恵みが豊かに与えられますよう心からお願いいたします。さまざまな試練を受けている人々もおるかと思いますけれども、どうぞその一人一人を慰め、力を与え、お支えくださいますよう切にお願いいたします。どうかいつもあなたが共にいてくださることを深く悟らせ、また共にいてくださるあなたを誠に自分に与えられている神様として受け入れることができますように導いてください。どうか私たちの家族の上にもあなたの祝福が豊かにありますように、また私たちの友人たちやまた職場の仲間たちにも、どうぞ私たちを通してあなたの恵みが豊かに与えられますよう心からお願いいたします。どうかこの教会が建てられておりますこの地域のすべての人々にあなたが祝福を豊かに与え、恵みに恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。どうかこの日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌532番をもって称賛美いたしましょう。お立ちください。 座りください。献金と感謝のお祈りを捧げいたします。広報誌の方よろしくお願いいたします。 りなしの祈りと引き続いて主の祈りをいたします。とりなしの祈りの締めくくりに、このお祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りに合わせて共に御前にお捧げいたします。主の祈りと私が申しますので、それを合図に主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈りの文面は座席前のポケットにございます。お祈りいたします。父子聖霊なる私たちの主なる神様、今松原牧師を通して聖霊の導きをいただき感謝いたします。主は生きておられる、このことをしっかりと受け止めて日々の鍛錬を生涯行うことができますように、導いて日々の生活をお与えください。8月は日本の国にのっとって平和を考える月であります。とても個人的なことですけれども、広島の原爆の落とされた隣の町で生まれ育ち、母から焼けただれた列車が駅のホームに入ってきたと聞かされ、教会学校では爆風で兄弟と共に飛ばされたというような体験を聞かされておりました。広島の中では8月6日は町全体が8時15分にサイレンが鳴り響き、黙祷を捧げる町でありました。しかし今、平和への祈り願いを虚しく打ち砕くような出来事がずっと続いております。イエス様はおっしゃいました。剣を取る者は剣で滅びる。そしてこの言葉は誠に誠に真実だと受け止めております。先週の説教では、迫害する者のために祈りなさいとの御言葉をいただきました。私はこの言葉にとても深く御前に懺悔いたします。今迫害する者のためにお祈りいたします。迫害する者が神の手によって憎しみから引き渡され、和解に導くものとされますように。主イエス・キリストにおける神様は平和の神であることを信じ、キリストにあるものが憎しみや苛立ちを神様の手に引き渡し、心穏やかに平和の中に生活できるものを、祈るものとさせてください。この世を憐れんでください。また集うことの、ここに集うことのできなかった私たちの神の家族を強め、不安にあるもの、病にあるもの、共に私たちと共にあることを覚えさせてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にまします。我らの父よ、手柄は皆をあがめさせたまえ、御国を語らせたまえ、御心の天にあるごとく地にも満たさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
彼らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のおなればなり。アーメン。正英26番、祝祷、構想をもって礼拝を終わります。どうぞ正英の26番はお立ちください。構想に入りましたらお座りください。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。